こんにちは。 Today I Learned ではカリフォルニアベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追いかけていきます。今日は開発における AI との付き合い方というトピックについて話していきたいと思います。こんにちは、今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
ユースケです。ベイランテックカンパニーでソフトエンジニアしてます。
はい、ということで今回のテーマは AI と開発ですね。開発における AI との付き合い方について話したいなと思っております。
流行りですね。
流行りです。使ってますか？まあ、AI って言って例えば GitHub Copilot とか ChatGPT とかですけど。
いや、最近 ChatGPT めっちゃ使ってて、
はい、
一番便利、あ、2個便利なのがあって、
はいはい、
一つが、レジェックスですね。
はいはいはいはい、うんうん、
ストリング3つぐらいペーストしてこれらにヒットするレジェックスちょうだいみたいな、
うん、
でそうすると書いてくれて、で、それに対していや最後にはカッコがあるからカッコつけてねみたいな言うと OK っつってカッコつけてくれるみたいな。
おお、なるほど。
のがレジェックスを書かせるのが一つ。もう一つが Python スクリプトを書かせる。なんだろう、なんかプログラミングの問題みたいなの渡すと書いてくれるんですよね、 Python。
うんうんうん、
うん、この間やってたのはなんかアレイの操作だな、なんか複数のアレイがあった時になんかをする、なんか共通項を抜き出すとかなんかそんな感じだったと思うんですけどっていう Python スクリプト書いてねって、うんうん、チャット GPT に投げて書いてもらうってのやってましたね。
うんうんうんうん、そうですよね。なんか結構コード書いてくれますよね。うち、あれなんですよ、うん。最近もう、チームでガンガン使っていこうぜみたいな感じで話していて。
うん。
うん。推奨している感じですね。チャット GPT。
これも使った方がいいですよね。
うん。うん、
俺、それで言うと、はい、これ書いてある GitHub Copilot って使ったことないですけど、うん、どうなんですか？
GitHub Copilot もいいですよ。よく自分がやるのは、テストを書くようなケースですね。まあなんかあれなんですよ、コメントアウトでまずこういう風なコードを書きたいみたいなことを書くと、こうなんかポッポッポッポッポってこう書いてくれるんですよね。例えば BS コードでなんかタブとか押していくと、ポッポッポッポってなんかこう、サジェッションされて、それがこう、どんどんタブでアクセプトしていくと、コードが生成されるみたいな。
やば。
で、はい、何が便利かっていうと、いやそのテストってやっぱテストデータとか作るのめんどくさいじゃないですか。
うん。
なんかこう API のリクエストとかを扱うようなビジネスロジックみたいなのがあって、でそれのテストを書くときにそのフェイクのテストデータとか例えば用意しなきゃいけないみたいな。
うん、
でそれがめんどくさいんですけど、それは GitHub Copilot とかだと多分コードを見た上で、こういうインプットがあってアウトプットがあるって見たら、そのテストコードに、テストじゃなかった、コードのデータ構造に合ったテストデータを作ってくれるんですよ。だ名前とかでジョン・ドーみたいなの入れて、
はい。
これで、それがインプットとしてあり、みたいな。
めっちゃ便利。
で、まあ、テスト書いてくれますと。で、そうですね。そういう、自分は結構その使い方はしていて、あんまりなんかめちゃくちゃその、なんですか、特定のコードを書くみたいのは、まあそこまでは使ってないんですけど、まあさっき言ってたその、レジックスは実はやったことないんですけど、まあ例えばそのフォーマット的なやつのコード、ユーティリティ関数みたいなやつのコードとか書いてもらったりとか。うん。
ああ、ユーティリティ関数はやりますね。
はい。
うん。
ねえ。これは本当に便利。あとあれですね。チャット GPT の方はコードレビューみたいなのをお願いするときとかにも使ってますね。
うんうん、
まあ、けどこれはあんまり精度良くなくて、なんかこのコードどこが問題があるみたいな、まあ、英語で質問するわけですよ。で、それコード貼り付けると、うんうん、まあ、このコード上ではこういうところになんか 気をつけなきゃいけない点があるみたいな、まあすごいジェネラルな感じなんですけど、まあ答え書いてくれるんで、まあそれも参考レベルですけど、はい、使ってたりします。うん、だからやっぱり生産性は上がるなと思ってますね。なんかすごい単、まあなんか毎回書くようなテスト、毎回書くようなコードとか、まああとテストコードとかみたいな、その創造性がそんなにいらないようなものっていうのは、こういう AI 使ったやつはすごい便利だと思っていて、だからめっちゃそういうのには活用してます。ただ、なんかコンテキストがやっぱりないので、 AI は、まあ、そのコードが必ずしも良いかどうかっていうのはすごい微妙で、大体その、まあまあ、多くの場合手直しが必要なのは間違いないし、あとはそもそもそのコードがいいかどうかっていうのもやっぱこっちで判断しなきゃいけなくて、なんかこう出てきたものがなんかすげえ微妙なこともまああるので、
うん、
そこの、まあ、能力、それを良し悪しを判断する能力みたいのは結構大事だなっていうふうに思ってます。
うんうんうん、
うん、でまあガンガンうちは使ってるんですけど、でなんかたまにそれで開発者の仕事がなくなるみたいな話も言う人たちいるじゃないですか。
うん、そうですね。これで仕事がなくなって、 AI が何かやってくれて、で、うん、ベーシックインカムだみたいな話につなげる雑な人たち、うん、いますよね。
はい、いるけど、まあ、それはないでしょって。普通に、いや開発者だったらそんな発想にはなんないと思っていて、
うん、
多分ですけど、少なくとも自分は思っていて、なんでかっていうと、結局その、まあ、単純なコーディングはともかく、プロダクト開発ってやっぱりいろんなステークホルダーに対してこうですよねとかああですよねみたいなコンテキストがあって、まあ、事情があってこうしなきゃいけないみたいな実装もあるじゃないですか。
うん、
まあ、インフラレイヤーのこういう都合でこうしなきゃいけないとかもあると思うし、まあなんか全然マーケティングの都合でこんな風にしなきゃいけないとか、まあそういうものも踏まえた上でこういう風な設計にするとかあるわけで、なんかそこが結局プロダクトの開発だと思うんですよね。
うん、
で AI はそのコンテキストを理解しないというか持たないから、それがその何て言うんですか、ユニークさ、プロダクトそのもののユニークさだと思うし、なんかそこは AI でカバーはできないと思っていて、
うんうん、
でまあだからそういうところが今後すごい重要にはなってくると思うんですよね。であとやっぱもう一個はそのメンテナンスできないっていうのはなんかあるじゃないですか。そのコードパッと作れるけど、うん、そのコードを結局人間がメンテしていかなきゃいけないんですよね。でそのメンテナンスするっていうのは今言ってたようないろんなもののつながりの中でこうしていくみたいなのがあってメンテナンスしていくんで、すごい将来もしかしたらそのもうコード自体全部この AI に渡してやってくださいみたいになったら、もういろんなコンテキストも理解した上でメンテナンスしてくれるのかもしれないですけど、うん、ね、どうなんでしょうみたいな。やっぱり AI、
わかんないです
わかんないです。
将来我々の仕事は AI が生成したコードをメンテするだけになるかもしれない
ですよ。あ、まあそれはそうかもしれないですね。で、
あ、
コミュニケーションを、まあ、人と人の間のコミュニケーションは、うん、まあ、人間が担い、あとは AI にそれをいかに渡すかみたいな、プロンプト、うん、何でしたっけ、エンジニアって言うんでしたっけ、プロンプトなんとかって最近言いますけど、
うん、
うん、だからまあ人間側で AI が扱えるレベルにイシューを手直しして、まあ、一緒に働いていくみたいな未来は間違いなくあると思うんですけど、まあこの今言われているような開発者の仕事みたいのはもしかしたらなくなるかもですけど、うん、何かを作る上でこう AI が全部賄うみたいのはなかなか起きないんじゃないかなと自分は思っています。うん、
まあ、なんか過去もそうだったように、その産業革命やらインターネットの発達やら、はい、 が起きたところで我々の仕事の生産性は増え仕事量は増えたけど、
うん、
結局仕事がなくなったわけではないので、
うん、
同じように我々の生産性が半端なく上がって、
うん、
仕事が増える、以上みたいな、うん、仕事が増えるだけなのではないかなとエクスペクテーションが上がるだけなんじゃないかなと思ってますね、これね。
うん。
うん。
ですね。そう。やっぱ周りでもみんなやっぱもう買ってますね。特にこの数ヶ月で。
ああ、そうですよね。
ガラッと変わった印象があります。
うん、これスタートアップ、まあ、コパイロット、
はいはい、はい。
スタートアップとかの生産性、爆上がりじゃないですか。
うん。あ、高いと思います。
そうですよね。
うん。というのは、特にスタートアップだと、まあ、まんべんなくいろいろやるんですよね。
うん。
そうすると、まあ、全然自分が得意じゃない分野とかももちろんあるんですよ。
うん、
そういう時に AI の力を借りると、まあ、波のものは作れちゃうんですよね。こう、ようわからんけど波のクオリティのコードを書いてくれて、
うん、
まあ、それをとりあえず使うみたいなことができるんで、
うんうん、
うん、まあなんかそういう意味でスタートアップとかに向いてるような気がします。さらになんかもっと専門性の高くて難しいようなことだと難しそうですね、うん
うんうん、
とかあとユースケさんのやってるやっぱインフラみたいなものもなんかまあユニークじゃないですか、すごく、
うん、
なんかそれはAI がいたから助かる要素は、まあ、あるかもしれないですけど、そんなに多くないかもしれないですね。
うん、ちょっとコンテクストヘビーですね、うん、僕のやってることは。
ですよね。
うん。
うん。だからまあ、適材適所なんでしょうけど。
うん。
うん。
まあ、めっちゃ便利なんで使わない手はない。
ですね。
うん。
ぜひ食わず嫌いをせずにもっとみんな使って、うん、
そう、何でもやってくれますかね。あの週末おすすめのレストランをこの地域でこの料理で出してくれって言うと出してくれますからね。
はいはいはい、そうですね、
うん、
そういうのもいいですよね、うん、あとは最近よくあのなんか手紙書くときとかですね。
あやっちゃいけないけどな、あのよくあるのはあれですね、あの勤続何年を祝う手紙を書いてくれっつってやる、はい、やりますね。
はいはいはい、一応その、うん、娘の幼稚園に出す手紙の文面みたいな、
あ
そういうの、いや自分で別に書けるけどAI だったら、まあ、指示出したらそれっぽく書いてくれるんで、
うん、
その方が時短になるから良い、いいじゃんみたいな。あとはクレーム出す時のメッセージの書き方とか、
うん、
そういうのも便利なんで、もしかしたらまあ向こうもそれで返答してるんかもしれないですねAI 同士で実はやり取りしてるだけかもしれないですけど、
うん、
うん、あのそういうのもめっちゃ便利です。
そうすると人間にとってより大事になってくるのは端的に要件を伝えることみたいになってきません？
なりますね、
うん、
うん。いかにこう誤り AI にとって誤りのない指示を出すかみたいな、
うん、
うん、
でもブレッドポイントとかでやった方がいいんですよね。
ああそうなんですかね。うん、そうかもしれない。確かに、もうちょっと細かい要件の内容を、例えば、文章に起こしてっていうときは、その方がいいかもしれないですね。
うん。
ブレッドポイントとか。うん。あと、まあ、普段、英語で使ってるんですけど、日本語とかどうなんでしょうね。チャット GPT って。
なんかツイッターとか見る感じいい感じに使えてるみたいではありますけど、
うんうん
うん、
そうなんだ。すごいな。
でも、英語のやっぱ質問力みたいなのは問われますね。
問われますね。
まあ、あとやっぱ、あれじゃないですか、その学習モデルの、学習する材料か、の量が全然英語の方が多いので、それは、英語の方が精度高いですね。精度は高いんじゃないですかね、英語の方が。
暇があると、いろいろ質問したりして、それはそれで楽しいっていうところもあります。
俺感動したのはあれですね、この曲が好きだからこれに似たバンドを教えてみたいなんで出てきたバンドがすごい良かったっていうのがありましたね。
それ面白いですね。なんか一回そのチャット GPT っていうか、オープン AI のあれか、そう。どういうアルゴリズムかっていうのを読んだんですけど、アウトプットの部分は読んでないんですよね。要は、いかにその質問内容をマシンラーニングのなんですか、モデルにインプットとして落とし込めるかみたいのは、なんか読んだんですけど、最終的にそのアウトプット、そこからどうやっていい感じのレスポンスを出すかっていうのは全然分かってないんで、ちょっと読みたいですね。それは興味がある。まあなんか裏側に人いるらしいですけどね。
あ、そうなんですね。
というの、いるっていうのは、その AI が弾き出した答えが、例えば3パターンぐらいあるとして、その3パターンのどれがコンテキストに合ってるかみたいので、その人間がこう、裏で選んで、で、そうするとまたそれを AI は学んで、次に似たような質問が来たらそのパターンで答えるみたいな、まあ本当人が言葉を覚えるかのようにやっていくみたいなことをやってるって聞きましたね。
でもあれですよね、その人々が聞いた質問に対する答えはリアルタイムに作られて、人々にエバリュエートされてるわけではないんですよね。
そうだと思います。なんかどう答えるか正しい、この質問に対してどう答えるのが正しいかみたいなところで、人間が裏側でサポートしてるみたいなことを聞きました。ヒューマン・イン・ループっていうんだっけ。まあそんな感じでしたね。まあ、だけど今の情報はそんなに正確じゃないんで、エンターテインメントとして聞いてもらえればと思います。
そうですね。
まあ、そんなところで、今日話した内容は、開発における AI との付き合い方というトピックでした。よかったら感想をハッシュタグ、#todayilearnedfm でつぶやいてください。それではありがとうございました。
と気づいたんですけど、シャープっぽいやつがハッシュタグですね。
あれ、またやっちゃいました。
またやってます。
なんでこれやっちゃうんだろう、いつも。
や、本当に。
はい。
じゃあ、そんな感じで、ありがとうございました。
ありがとうございました。